はじめは、芥川龍之介、田端転入110周年記念、田端文士村記念館企画展についてお伝えします。6月8日土曜日から9月21日土曜日、休館日を除く、午前10時から午後5時、4時半最終入館。休館日は月曜日。なお、月曜日が祝日の時は火曜日、水曜日。祝日の翌日。祝日の翌日が土曜、日曜の時は翌火曜日が休館日となります。入場無料です。友情から生まれたもの、文士村の青春アンサンブル。大正時代後期、文壇で活躍する作家たちが田端に集まり、文士村は最盛期を迎えました。その中で友人や後進を誘引し、文士村形成へと大きく貢献したのが、芥川龍之介と室生犀星です。本展では、彼らが携わった雑誌、新視聴、感情、文芸春秋、ロバや、初版本、直筆の合作作品、寄せ書きなどを紹介します。若き文士たちが田端で育んだ友情物語をご堪能ください。5つの見どころをご紹介します。初公開。1、芥川の俳句は全集未収録の新発見？田端の料亭、天然自称権での親睦会の様子を描いた画賛服。大正12年、晩秋頃。が、岸波青山。く、芥川龍之介、室生犀星、永見徳太郎。渡辺倉介。新秋蔵。2、100年の歴史で唯一の田端発行号。大正12年、菊池寛が創刊し、現在まで続く雑誌、文芸春秋。芥川は創刊から2年間にわたり、関東に作品を載せた。3、芥川龍之介の著作想定原画。芥川の死後、遺構などをまとめた西方の人の表紙には、親友で画家の小穴隆一により、芥川愛蔵のマリア観音像が描かれた。4、田端文士が一堂に会した雑誌。当時無名であった堀達夫、中野茂春、久保川鶴次郎が、芥川や犀星の後ろ盾で発行した詩誌、ロバ。大正後期、田端文士村最盛期を示す象徴的な資料。5、芥川と菊池のコラボ作。芥川は、かっぱ図を。菊池は、日本古来の芸術文化と記号した合作の色紙。かっぱ図クリップも発売中。以上です。仮称、芥川龍之介記念館。クラウドファンディング受付中。詳しくは、墨字版一面掲載の二次元コードからご確認ください。カッパ期2024特別講演会。書斎、長江堂を大解剖。芥川龍之介の書斎再現に向けて。7月24日水曜日、午後2時開演。内容、令和8年度開館予定の仮称芥川龍之介記念館では、田端の旧居跡地に書斎、長江堂が再現されます。芥川のお気に入りの愛用品を夏目漱石や室生犀星らとのエピソードとともに、田端文士村記念館研究員が紹介します。定員は100名、抽選、全席自由。お申し込み、往復はがき、1通2名まで。全員分の名前も記入。または、墨字版一面掲載の二次元コードで、7月1日月曜日までに必ず届くようにお送りください。お問い合わせ、場所、お申し込み、郵便番号 114-8523、田端 6-1-2、田端文士村記念館、経係。電話 5685-5171 番です。 芥川龍之介田端転入110周年記念田端文士村記念館企画展についてお伝えしました。